猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第52回始まります。
はい、始まります。お願いします。
はい、はい、お疲れ様です。お願いします。
はい、お疲れ様です、はい、
ご無沙汰しておりました。
戻ってきたよ。
戻ってきましたね。ドルビーさんいうところの女神が戻ってきましたよ。女神様が戻ってきましたよ。
本当に私振り返ってもどこにも女神ないですけどね。ちょっとどこだろう、どこだろうそれ。本当ありがたいですね、そんなこと言っていただけてね。そうそう、冗談でも嬉しいです。で、
まあ、ちょっと一人喋りだったり、はい、先々週は一人喋りだったり、先週はね、みほちゃんに手伝ってもらったりと、ピンチヒッターで
ね、
いろいろちょっと、うん、変則的な放送が続きましたが、やっとノーマルに戻りました。
うん、ね、本当にすごく楽しく聞かせていただきました。
いやいや、単なるリスナーになってませんか。
なってました。ね、100% リスナーだと思います。配信楽しみにしてましたもん、私。今週誰来るんだろうと思って。とかなんか今週また一人かなとか思って。
うわ。
いや、すごい、なんかもう三星さんとなんかコンビネーションがもうすごいいい感じで、私とやってるよりいい感じだったんじゃないですか。
いやいや、何おっしゃいますやな。何おっしゃいますや
な。ちょっとジェラシー感じましたもん。あれって、私いらないのかもしれないと思って。
そんなことはないですってば。それは、ね、だって猫好きさんいらっしゃっての猫の尻尾ですからね。うん、
本当にやめてくださいよ、本当にもう。ガンさんあってのじゃないですか。
いやいや、
本当に
何もおっしゃいますやら、もう私は裏方ですから、本当に。
いやいや、本当にやめてくださいよ、本当に。で、ね、本当に。
いや、でもね、やっぱりね、ちょっと先週もちょっと最後にエンディングで言ったんだけど、みほちゃんはやっぱ手慣れてますよ、すごく ね
本当に、
ハウスオブノイズでのパーソナリティで鍛えたね、喋りでもうはるかに私なんかより滑らかに。
いやいやいや、ガンさんも滑らかだったけど ね、いやもう三橋さんも本当に、本当だからもう2人ともね、ずっと2人でやってたんじゃないかってぐらいね、いい感じでしたよ ね。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
うん、
いやいやいやいや。まあね。
ね、本当に三橋さんありがとうございました。
本当にありがとうございました。
はい。
猫のしっぽ。
オーバードーズチャンネル。
僕たち何も悪いことやってないよ。
それはもうええわ。
今は3人で仲良くやってんだからさ。というわけでジャンボさん、鈴木くん、説明よろしく。
了解、前島。月刊ダメダメ団は語ったり叫んだりお勉強したりするダメダメ上等な番組です。そして
マイジャンボ宝くじは初めての楽器を手にしてみたり作詞にチャレンジしたりする挑戦型音楽トークバラエティーです。
毎月第1金曜日、前編後編に分けて同時配信中。
ということで、それでは久しぶりのネコペディアのコーナーに行ってみたいと思います。
はい、はい、
じゃあ今日は何のネコちゃんを紹介していただけますか。
はい、今日はスコティッシュフォールドという猫を紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、スコティッシュフォールド、原産はスコットランド、毛の毛は短毛と長毛がいます。
はい、
体重は 2.5 から6キロ、タイプはセミコビータイプですと。
はい、
で、はじめにスコティッシュフォールドの歴史やルーツを紹介します。
はい、
スコティッシュフォールドの
起源は1961年にスコットランドの農場で生まれた耳の折れ曲がったスージーという名の猫でした、
はい、
この猫が子猫を産んだ時その子猫たちも耳が折れていて猫好きだったご近所のロス夫妻は耳折れ猫という特徴が遺伝子的な要因であることに気づき、
はい、
一匹をもらい受け新たな品種を確立しようと、
はい、
遺伝科学者パット・ターナーの手を借り、
はい、
試行錯誤し今のスコティッシュフォールドが生まれたと言われています。
はいはいはい、
はい、ショートヘアは1978年に、
はい、
ロングヘアは1980年半ばにCFA というその、認定を受けたりする、
はい、
その発行してもらったりするものがあるんですけど、まあ、それに登録されましたと、
はい、
で特徴や性格などは、
はい、
一番の特徴は、折れ曲がった耳ですと、緩く一つ折りの耳がシングルフォールド、
はい、
でぴったりした折り目はダブルフォールド、
はい、
で単純な折り目だとトリプルフォールドと、
はいはいはい、
耳の段階で名前が違います。耳の種類というか、うん、
なるほど。
で遺伝確率がおおよそ 30% と言われており、
はい、
環境や体質によって徐々に耳が立ってしまう個体もいるようです、
はい、
でボディは筋肉質でがっちりしたセミコビータイプ、
はい、
短毛長毛とも紐はシルキーな手触りです、
はい、
色がいろいろあり健康面では多発性脳胞管っていうこれはこの肝臓の病気らしいんですけど、
はい、
この脳胞というところになんか水が溜まってってしまうっていう、徐々になってしまって、はい、治らない病気なんですけど、はい、そういう病気とかあとミオパチっていう病気を発症すると言われてます、まあ ミオパチは筋肉の病気なんですけど発症しやすいと言われてます、はい、耳の折れた頭歯の交配は高確率で骨の形成異常を発生するとも言われてます、
はいはいはい、
なので同じ頭歯は交配しないように、
はい、
してください。
なるほど、
うん、でもって性格は優しく温厚で愛嬌があり甘えん坊なので飼い主と遊んだりそばにいることが大好きです。スコッティッシュフォールドのお手入れ注意は短毛なら1日1回の軽いブラッシング長毛なら1日2回のブラッシングといった感じで耳の中が不衛生になりがちなので、はい、週に1回ぐらいは耳のお掃除をしてあげましょう、はい、といった感じですね。
なるほど。
はい、
なんか座り方が特徴というか、
あ、そうそう、座り方もフクロウに似ていて、うん、モテっとした感じの座り方をしますね。ね、
普通の猫と違うような、
うん、
ね、あぐらをかくって言ったらおかしいけど、
うんうんうんう
ん、なんか変な座り方をするって書いてありますね。
うん、あ、そうですね、うん
うん。面白いですね。
あ、はい、そうなんです。可愛いですよね。なんか耳垂れてて、
うん、そうそう、耳が垂れてるんでなんかちょっと変わってるけど可愛いですよね。
ねえ、うん、あんまり耳垂れてる種類はないから、
うん、
ね、これは結構それも顔も潰れてめな子も多いから、
はいはいはいはい、
ブルドッグっぽいような感じの子が好きな子人はいいかもしれないですね。
なるほど。
ブサカバみたいな感じで。
ブサカバ。
はい。
はい。わかりました。
こんな感じでした。
はい、はい、そうですね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今回は、スコティッシュホールド垂れ耳猫のスコティッシュホールドのネコペディアのコーナーでした。 はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今日の本編ですが、
はい、
まあそろそろ梅雨も明けて夏に向かうかなという感じの今日この頃なんですが、
うんうんうん、
今日の本編は夏の食べ物の話をなんとなくしてみたいなと、
うんうんうん、いいですね。
ことで、はい、で夏の食べ物というと、はい、猫好きさんは何を、
はい、私はそうめんですね。
そうめん、
そうめんが好きなんですよ私。めちゃくちゃもう間違いなくそうめんかな、はい、あとラムネも好きですけど夏といえば。でも居酒屋さんとか行ったら私基本甘酒飲まないんで、
はい、
ラムネとかあったらラムネ頼んじゃうから夏だけとは言いにくいし、はい、
ラムネ、ラムネっていうのも、いや、ラムネって、まあ、炭酸水というかですね
、
うん、炭酸ジュースじゃないですか、炭酸の。
はい、炭酸ジュースです。
うん、ですよね。まあ、ちょっと、ね、はい、ラムネ特有の味はすると言えばするんですけれども、
うんうんうん、
まあ、特にラムネが好きっていうことですか？炭酸の飲み物としては。うん、
そうですね、結構ラムネっていう存在が好きですね、はい、そのもの自体が。あの三つ野菜の感じのサイダーあるじゃないですか。
三つ野菜だ、
はい
言っちゃいましたけど
言っちゃいましたね、
言っちゃいましたけど、
ちょっと遠回しにちょっと違う風に言ったのに、
はい、
そう、その三つ野菜
の、はい、
とサイダーね、うん、とラムネはやっぱ全然違いますね。ラムネの味が好きなんですよね。三つ野菜
も、うん、はい、
もう、うん、あの好きなんですけど、
はいはい、
でもラムネが好きかな。
ラムネ、なんか私、はい、うん、ラムネが少し甘い感じしませんか？3つの矢のサイダーさんに比べたら。
うん、そんな感じします。そう、甘い気がする、ね、あと香りがありますね。
うん、うん、そう、ちょっとラムネの香りがありますよね。ちょっと、うんうん、飴に似たような。
あ、そうそうそうそうそうそう、
ね、香りというか、うん、味というか少し甘めな感じじゃないですか、はい、三つ野菜だって、あ、めんどくさいから言っちゃうけど三つ野菜だって基本的には辛い感じがするじゃないですか。
うんうんうんうん、
あの炭酸のピリピリ、そうそう、ピリピリが思いっきり、
ね、うん、
出てきて
爽やか、
爽やか、うん、まあ、まあ逆に言うと爽やかなんだけれども、
うんうんうんうん、
それよりはどっちかっていうとラムネの少し、うん、甘っぽい感じの
が好きかな。
なるほど。
そう、あとちっちゃい頃すっごい私ビー玉とかおはじきみたいなの集めてたので、はいはいはいはい、初めの取っかかりは多分そのビー玉が欲しくてラムネを飲んでたんですけど
そうなんですか。
はい、
いや、ってことは何、あのラムネの瓶割ってわざわざビー玉出してたの？
え、あの口のところってプラスチックでできてるから、
うん、はい、
いや昔はプラスチックの、
はい、
うん、ところ回したら取れません？
ね、え、昔のラムネってガラスでできてるじゃないですか、瓶は。
上も
上はなんかゴムみたいなのがついてたような気がしたけどな。
うんうんうん、あそこの飲むところだけは確か、あ、わ、私がちっちゃい時はもうプラスチックだったんですよね。
はい、はいはい、
だから最後のところは、はい、そのなんていうのかな、普通のペットボトルを開けるみたいにぐるぐるぐるって回したらキャップの部分が取れて中の、はい、あのガラスが取れたんですよ。
そうなの？
うん。
いや、それは、それは、いや、あの、確かに最近のってプラスチックのケースが多いですよね。あの瓶っていうか。
そう、瓶の上の部分が。うん。
はい、瓶の上のところもなんかまあそう、ネジみたいなキャップみたいになってて、そこ外せば確かに。
そうそうそう。
っていう感じのあるけど、昔はだってあれですよ、ラムネって言ったら全部瓶、はあ、上から下までガラスの瓶じゃないですか。
え、嘘。
えー、
それ知らない。
ええー、 そうっすか。は
どうやってじゃあビー玉入れるんですか。
いやいや、だから詳しくは知らないんですけどね、うん、私もどうにかして入れたんじゃないんですかね。
どうにかして入れたんですかね。
多分全部ガラスなん、うん、あガラス、まあ、ガラスでね、上のところにちょっとゴムっていうか、そのパッキンみたいなのが、はあ、飲み口のところについてるんですけれど、多分ですよ、予想なんだけど、最初口は広いようなビー玉が入るぐらい大きな口の状態の時にビー玉をスコンと入れて、
はい、
最後熱でキュッと締めたんじゃないですかね、口のところ出ないように。
で、
はい、
で その口のところにゴムはついてるんですか。ついてないの。
うん、ゴムみたいなのが、パッキンみたいなのがついてますよ当然。
じゃあ後からゴム入れのジュース入れの、うん、最後じゃあどうやって蓋閉めるんですか。
いやで最後はあれじゃないですか、ラムネを入れて、
うん、
で瓶ひっくり返すと炭酸の圧力でガーンとラムネの玉が口のゴムパッキンに押し付けられて密閉されて、それが本来のラムネですよ。
あれそうなんだ。
そうそうそう、
じゃあ炭酸が落ち着いたら、
はい、
その玉が落ちるってことですか。
いやいや、いや落ち着かない、落ち着かない。だからもう、
もう
その圧力だけでグッとグッとはめてもうそれでもう落ちないようになってます。
あ、そうなんだ、知らなかった。
逆に言うと開けるのがすごいあれでしたよ。そのビー玉を線、その口に線をにしてるビー玉があるじゃないですか、
はあはあはあ、
そのガスで押し付けられて、それをグッと押し込むのがすごく力がいる。逆に、
うんうんうんうん、
すごく力いるんですよね。あのなんか独特のその押し込むような容器があるじゃない、あの器具があるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
うん、だから簡単には、だから多分 あれですよ。
へえ、うん、あれ私もちっちゃい時瓶だったのかな。瓶だったとしたらどうやって取り出してたんだろう。割ってたのかな。
いやだから瓶だったら割らないと出てこないもん、ラムネ玉って。そもそも
そうですよね、うん、うんうんうんうん、
そのプラスチックみたいにそのネジになっててね、そのキャップを外せば出てくるっていう感じじゃないですからね、うん、今のは。
あ、そうなんだ。
うん、
ああ、じゃあ割ってたのかな。
昔の瓶だともう割るしか、そのラムネ玉とかビー玉出す方法なかったはずですよ。
あ、それかあれですよね、うん。記憶にないところでインドで修行してきて手でチャーって言って割ってたか。
いやいやいやいやいや。無理無理無理無理無理。
それはやってない。じゃあ割ってたのかな。いやでもなんか私ビー玉すっごい集めてたんですよね。
おお。
じゃあ違うビー玉買ってきてもらったやつだったのかな、あのビー玉は。
そうなんじゃないですか。ビー玉はビー玉で売ってるじゃないですか。
売ってますよね。
うん、特にあの。うん。あの特にあのお祭りとかだったらビー玉だけ売ってたりするじゃないですか。
うんうんうんうん。うん、あ、じゃあそれだったのかな、
じゃないんですか。
じゃあもう記憶違いってことでいいです。じゃあすっごい、ね、話でまたね、もう それてそれてですね。ガンさんは夏の、いやいや夏といえば何かありますか。
え、夏の食べ物ですか。
そう、夏の食べ物といえば、
思いっきり脱線して今日はラムネの話かと思っちゃいましたけど。
どうぞ。今日ラムネの話になっちゃってましたね今ね。いやいやいや、もうね、
あのまあそれはそれで楽しいんですけどね、
うん、もう
これが猫の尻尾の本領で脱線しまくるところが面白いかなと個人的に私は思ってるんですけれど、
ね、
まあ
ね、
リスナーの皆さんどう思ってるか分かんないけどね、
うん、いやひどいわ本当に。
いやいや、
これ珍しく、はいはい、ね、私からね、こういうのどうですかってね、うん、話を出したにもかかわらずラムネの話になるっていうね。
いやでそもそも元はそうめんだったじゃないですか。
まあ、そうめんの話しようかなと思ってたのに、
そうそう、
なんかラムネの話になっちゃった。
まあちょっとね変に突っ込んじゃったからだったんですけれども、
は
い、まあ私もちろんそうめんも好きですけど、そうめんと冷麦ってどう違うんですか？
そうめんと冷麦の違いは太さですよ、はい、ね、
え、太さが違う。
はい、あれってなんだっけな、 0.8、はいはいはい、1.2 ミリ以下がそうめんで、うん、1.2 ミリ以上から何ミリまでだかが冷麦で、はいはい、その何ミリから奥がうどんの領域に入るんですよね。
うどん
太さでなんか名前が、はい、うどんの領域に入るらしいです。
え、きしめんとか、
あ、そうそうそうそう、
はい、平べったいのはきしめんとか、
しめんですよね、はい、うんうんうん、
え、じゃあ原料は全部一緒、うどんも、
うん、
そうめんも
冷麦
も、
らしいですよ、はい、この間ちょうどテレビでやってました、
はいはい、単に太さが違うだけで呼び方が違うと、
そうそうそう、言い方が違うと。
なるほど。
けど私が一番好きなのはもう断然そうめんですね、は
い、細い細い、一番細いやつですよね、そうめんって。
一番細いやつです。
で冷麦だと少しそれよりは太い、
そう、ちょっと太めになるっていう。
なるほど。
あれ 1.2 ミリだったっけな、 0.8 ミリだったっけな、
直径 1.3 ミリ以上って書いてありますね、冷麦は。今ちょっとググりましたけど。
あ、そっかそっか、うん、そっか、じゃあ 1.2 ミリから細いのが、
そうめん、
そうめんってことですよね。
そうですね、う
ん、
はい、え、じゃあ細い方が好きだと。
うん、細い方が好きです。
なるほど。うん、あんまりその辺ちょっと私は気にしたことないんですけどね。まあでもそうめんも好きですよ、
うんうん、どれ一番食べますか？
はい、
そう、なんか冷たい麺、夏といえば、うん、
あのね、まあそうめんもちろん好きだけど冷やし中華ですね、夏冷たい麺というと。
うん、うん、うん、
どっちかっていうと冷やし中華ですね、私の場合は。いや、もちろんそうめんもね、つるつる、そうめんつるつるってのも食べますけど、うん、あっさりしてて美味しいですけどね。
冷やし中華って言うんですか？
はい、冷やし中華ですよ。あのラーメンみたいなやつ、ラーメンみたいなやつに、
うんうんうん、
に具が、あのきゅうりだとか紅生姜だとか、卵、うん、卵焼きの方の細いやつだとか乗っかってるやつあるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
でタレかけて食べるっていう。俺冷やし中華じゃないですか？俺な、猫好きさんなんて言います？
あ、いや、冷やし中華も言うけど、うん、基本冷やしラーメンって言う
そうですか、冷やしラーメン、それ北海道？
はい、うん、多分そう。なんか北海道にラーメンサラダっていう食べ物があるんですよ。
はい、なんで、なんです
ラーメンサラダ
ラーメンサラダはい、
はい、そうで、
来ましたね、久しぶりに、はい、
ラーメンサラダが、
はい、
冷やしラーメンになんかマヨネーズをあえ入ってるものなんですけど、わかりやすく言うと、
はい、
でも今だんだん現代風に変わってきて、なんかごまっぽいやつにもうちょっとマヨネーズ入ってたりとかいう感じで、はい、基本冷やしラーメンにそのがちょっとクリーミーになってる感じのものをラーメンサラダって言うんですけど、はい、
もしもし、あのマヨネーズが入るんですか？
はい、そうなんですよ。って思うでしょ？
マヨネーズ入るの？
そう、美味しいんですよ。
いやいや、まあなんとなく、まあマヨラーというかですね、マヨネーズ好きな人だったらあれだけど、冷やし中華ってちょっとあの甘辛系のタレというか、うん、ちょっと酸っぱいタレというか、
そう
醤油と酢が、醤油と酢と、うん、ね、混ざったようなちょっと甘酢みたいな、うん、甘酸っぱいタレかけて、あとから、まあ入れても辛子ぐらいしか
私入れないんですけど、
洋辛子、
そう、辛子にマヨネーズ、
え、マヨネーズですか？
うん、今日食べた。
うわ。
そう、私マヨラーじゃなくてむしろマヨネーズ結構嫌いなんですよね。
はいはい、
なんだけど、あの冷やしラーメンにはマヨネーズ嫌いなのに、冷やしラーメンにマヨネーズは好き。
そうですか。
ど
れくらい入れるんですか？
結構入れる、500円玉ぐらい、
そうですか、
でもね、いや本当に人によるの、多い人は本当にもうめっちゃかけるし、
うん、
あのほらカレーにマヨネーズと一緒ですよ。
いやちょっと待ってくださいもしもしカレーにマヨネーズもないでしょ
そうカレーにマヨネーズの人いるじゃないですか。
いやいません
ってば。私も嫌いだけど。
いやいませんってば。
うっそー、ちょっと誰か手挙げてい
やマヨラー、いや世にマヨラーは、私も結構マヨネーズ好きな方です。カレーにマヨネーズはちょっとないな。
いやって思うでしょ、これやってみてくださいよ、結構いけますから。
そう
っすか。てかなんか酸味が消えるの。
え、
酸味が消えてそ、はい、なんかまろやかになるんですよ。すごいまろやかになるからカレーがなんか食べやすくなる、
はい、いやそうですか
もう結局なんでもうガンさんドン引きしすぎじゃないですか。
いやちょっとドン引き、はい、完全にドン引きしましたけど今一瞬ちょっと意表つかれましたね。
いや、そうか、例えで出したカレーがこんなに引っかからないとは。
心の準備ができてませんでした。いや、カレーライスは、ね、いや、100分譲ってカレーライスは辛くないと、やっぱり。まろやかになっちゃいかんですよ。
いやー、そっか。
マヨラカ、マヨ、マヨネーズですか、うん、でまろやかにしたいんだったら、うん、100歩譲ってまろやかにしたいとか子供向けにしたいんだったら生卵を落とすとかね、うん、までは分かりますけど、あ
カレーに、
カレーには
やったことはあるけど、あんまり目玉焼きの方が美味しかった、
うん、目玉焼き
いやいやカレーに目玉焼きの方が美味しかった、
も
し
もそれもちょっとまあできなくはないけどちょっと変
うん、
いや久しぶりに来ましたね、うん、
ね、
いいな
本当に
いやでもいやちょっとね、でも冷やし、えラーメンサラダというのは冷やし、いわゆる冷やし中華にマヨネーズが入ったものです。ちょっと話戻りますけど、
うんうん、そうそうそう、ん
ラーメンサラダ、
そう、ラーメンサラダ、そう、ちょっと冷やしラーメンの、
うん、
冷やしラーメンにちょっと多めにサラダ的なものが入ってるんですよ、レタスとか、
あ、はいはいはい、
なんか物によってはちょっと水菜とか、
はいはいはい、
そういう野菜がちょっと多めに入ってて、うん、入ってて、で、そのなんかちょっとマヨネーズベースっぽい醤油だれみたいなのとかごまだれみたいのを、はい、まあ、あえて食べる商品なんですけど、
それってタレもマヨネーズが溶いたタレみたいになってるんですか。タレをかけてその上にマヨネーズをかけるんじゃなくて、別々にタレとマヨネーズは。
コンビニでも売ってるんですけど、コンビニで売ってる場合はその別件で入ってる場合と、はい、もう混ざってるパターンと両方あります。
はい、あ、両方ありますか。はいはい。いや、うん、そもそも
コンビニ昔は別件が多かったけど。
もしもし、そもそもあの、
はい、
ラーメンサラダってコンビニで売ってませんけど、うん、こっちは神奈川で。
そう。そうって思ってこの間コンビニに行った時に写真撮ったんで、
うん、はい、
ガンさんに今送ってます、
はい、ああそうですか、はい、
そうそう、今リアルタイムで送ってます。
ああそうですか、ちょっと待って、
はい、送った。
ああそうですか、ああ来たうわ来た
そう、これ本当だ、これラーメンサラダ、
うわー、でこのタレ、うん、左上のがタレなんですかね。
そうですね。あ、まあ、でも
ドレッシングって書いてあるけど、
これマヨネーズが入ってるかな。あ、でもこれマヨネーズはあんまり入ってないのかな。これ
入ってないっぽいですよ、
うん、入ってないっぽいですね、うん、
いやでも北海道名物ラーメンサラダって思いっきり書いてあります。
書いてるでしょ
思いっきり書いてありますね。さすが北海道。
そう、下のところにラーメンが入って、うん、上にサラダが乗っかって、
そうですね、野菜が乗っかってて、ね、ゆで卵で、
そうそう、ゆで卵で、うん、こうやって売ってるんですよね、コンビニとか。
初めて見ました。
そう
か、北海道名物か。
そうなんですよ。 ぜひぜひ今度北海道に来た際には皆さん、はい、スーパーのお惣菜売り場か、もしくは北海道にはセイコーマートっていうオリジナル、はい、東北だったり北海道に多くあるコンビニがありますので、
ね、
セイコーマートに行くと、はいはい、必ず夏の間はラーメンサラダがあるので食べてみてください。
でもやっぱりこのラーメンサラダって夏の間の食べ物なんですか。
冬も食べていたような気もしないけどな。
そうですか。
でもいや、多分夏が多い品ですね、は
い、
これは。
はいはいはい、
うん、
なるほど、まあ、でしょうね。でもね、なんとなくね、冬はやっぱりね普通のラーメン食べるよね、うん、寒いと。そうそうそう。
あ、でもね、北海道の居酒屋さん、すすきのとかの居酒屋さんは冬でもラーメンサラダもちろんありますよ、は
い、ああそうですか。あ、
そう、まず枝豆みたいな感じで、はい、まずラーメンサラダってみんな頼んでました、
はい、昔。なんですと。
そうそうそう、
最初にラーメンサラダですか。ま、
そう、初めにサラダ食べるみたいな感覚でラーメンサラダとりあえず頼んで、みんなちょっと食べてみたいな感じから、はいはい、枝豆食べてとか唐揚げ食べてみたいな感じで、
はい、
そう。
いやいや、
なので是非是非
参りました。参りました。
はい、
はい、なるほどね。やっぱりね、さすが北海道ですね。素晴らしいですね。
はい、
はい。で、そうめんの話戻っていいですか。
あ、そうしましょう。はい、すいません。はい、
いやいや、いいですけれども、あの、まあ、このままね、冷やし中華突き進んでもいいんですけれども、まあ、冷やし中華じゃなくて冷やしラーメンなんだ、やっぱ北海道は。ラーメンサラダ以外の言い方だと、
うーん、冷やし中華でも分からなくないけど、基本冷やしラーメン、
ラーメンですか。
冷やし中華って書いてても、冷やし中華くださいとは頼まなくて、はい、うん、冷やしラーメンくださいって頼むかもしれないですね、はい、
だってこっちの方、神奈川の方だと、まあ、猫好きさんいらっしゃるから分かると思うんですけど、冷やし中華って出るじゃないですか、上りだったりとか夏の、
うん、
冷やしラーメンと少なくとも出ないですよ。
いや、だから頭の中で勝手になんか変換しちゃいますね。だから
自動変換しちゃいます。
そう、自動変換、冷やし中華を見ると冷やしラーメンって言いたくなる、
言いたくなっちゃうんだ、うん、なるほど。
そうそう。
いやいやいや、そうです、
変な病気だ、うん、
あ、なるほどね。まあ北海道やっぱりそうなんですね。まあまあちょっとね、マヨネーズはいらないけど冷やし中華は好きですよ。あのちょっと甘酸っぱいタレでね、和がらしをつけてって、
うん、
いろんな具が乗っててっていうね、うん、
うん、そうめんは、
まあ、でそうめんは、まあ、そうめんももちろん好きですけれど、そうめんは、うん、もうそうめんはもう本当至ってシンプルですね。単にそうめんだけつるつる食べるだけで、特に具もなく当たり前ですけど、
具入れないんですか？
あ、いらないいらない。つゆにつけて食べるだけですよ。
え、つまんない
。いや、だから、違うでしょ。そうめんはそういうもんじゃないですか。つるつるそうめん食べてもいいじゃないですか。まあ、おかずとして別に、別にね、そのなんか、うん、別のおかずを食べたりはするけど、基本はそうめんはそうめんだけですよ。つるつる食べてもいいですよ。うちの場合は。
うん、そうめんのつゆの中に具入れないんですか、
はい、入れない入れない。いや、そうめんのつゆはそうめんしか入れないじゃないですか。
あ、具っていうか薬味、薬味は、
薬味、あ、薬味はね、うん、それはわさび入れたりとか、ちょっとわさび入れたりとか、わけぎっていうか、うんうん、ネギみたいな、ネギのちこいの入れたりとかはしますけどね、うん、それぐらいですよね、うんうん、入れても、
うーん、海苔は、
海苔も入れます、海苔も入れます、確かに、うんうん、でもそこぐらいまでじゃないですか。うん、いや、例えばね、そばだと天ぷらを一緒に食べたりよくするじゃないですか、
うんうんうん、
そばだとね。でも、うん、冷や麦とかそうめんってそれだけあんまり天ぷらと一緒に食べるって感じじゃないな、うちの場合。
あ、まあ、うん、それはそうかもしれないですね、
うん
うん、お腹下っちゃいそう、天ぷらと一緒に食べたら、
うん、うん、でしょ。だからそうめんはそうめんだけ。
うーん、
って感じですけど、え、猫好きさんちは違うんですか。
ちょっと違うかも。
え
うちは、うん、っていうか、はい、私が勝手に考案したやつですけど、
はいはい、
あのきゅうりをすっごい細かく千切りにして、
はいはいはい、
そうめんの中に混ぜます。
あ、それやらないことはないかな。確かにきゅうりぐらいだったら入れるかもしれない。人参とか。あ、人参は入れない、うん、人参は入れないかな。人参はやらないかな。きゅうりは確かにやるかもしれない、たまにですけど、
うん、あと薬味の中に、
はい、
一番私のベストなのは海苔、みょうが、は
い、あ、みょうがね。あ、みょうがもいいですね、うんうん、確かに。みょう
が、しょうが、わさび、海苔、
はい、
ネギを入れて、
はい、
で、の、もう海苔を食べるたびにかけるのが好きです。
はいはいはいはい。
で、海苔でなんか胃がいっぱいになる感じが好きです。
なるほど。え、で、みょうがと生姜同時に入れる？
うん、みょうがも生姜もわさびも全部入れます。
全部入れる。
あ、うん、あ、でも北海道にいた時は私生姜を入れる習慣はありませんでした。
はいはいはい。
なんか上京して初めて知った。
うちはあれですね、あの生姜を入れるか、まあみょうががあればみょうが入れるし、みょうががなければ生姜入れるしって感じで、あんまり同時に両方入れるってしないかもしれない。薬味としては、
ね、なんでですか。
いや、なんでって特に理由はないけど、
全然違う食材なのに。いや、
全然違うけど同じような感じの味といったらおかしいけど、パターンじゃないのものじゃないですか。いや、薬味としては
全然違う。
あ、そうですか。うーん、なるほど。
まあでも他には食べないですよね。大体そうめんって言ったらそうめんだけですよね、きっとね。
ですよね、うん、
うん、
まあその辺は確かにそうかもしれないですね。
うん、
なるほど。
あと他ありますか。
あと他ですか。夏といえば、まあスイカとかね。
スイカとか。でもメロンってパンさんあんま好きじゃなかったんでしたっけ。
いや、そうでもない。で、スイカとか好きですよ。あの水っぽい果物というか、
うん、
あの果汁が多いような果物は大好きですよ。
うん、あ、じゃあメロンとかも、うん、
メロンとかも好き、大好きですよ。
あれ誰でしたっけ、なんかウリ科の、うん、なんか食べ物が苦手って言ってたような気がしたんだけど、誰だ
った。そうでしたっけ。
うん、
ウリも好きだし、メロンも好きだし、
うんうんうん、
スイカも好きだし、うん、大好きですよ、うん、
いいですよね、夏といえばですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、どっちの方が食べます。
いちごとかもね。はい、
あ、いちごね、うんうん、スイカとメロンどっち食べます。
いや、あの、あればどっちでも食べますね。
うん、いや、1年間を通してどっちが、
うん、どっちかっていうとメロンの方が好きかな。スイカよりは。
私もそうかな。私もメロンの方が好きだけど、でも食べてるのはスイカの方が多いかな、
うん、ああ、まあそうですよね、
うん、
メロン高いもん、うん、だって両方の方
が ね、そうですね、うん、
だからやっぱりそのね、スイカを食べる方の比率が高いような気は確かにしますよ。
うん。
うん。
そう。ね、夏といえば、はい、ビールもありますけど。
いや、食べ物というか飲み物はね。
そう。
それはもちろん夏といえばビールですよ。うん。
ね、ビアガーデンとかガンさん好きそう。
まあ、冬でもビール飲みますけどね。
そうそう、この間ね。どなたかがなんかあれ写真送ってくれてた恵比寿の白のやつ、
はい
はい、うん、アルコール度数が 7% のやつ。
白っていうか銀色のやつですね。
あ、銀色のやつですね、
はいはいはい、うん、
あれってなんか CM で見たらお歳暮限定なんですよ、う
そうなんだ。
そうだから買え、あの置く、自分に送るか送られてこないと。
だから売ってないのか。
そうそうそう、
いやずっと探してたのよあれ。はい、あそうか。で銀恵比寿ってあれ、えお歳暮じゃない、お中元
限定なんですよ。
限定なんだ。だから探してもないんですね。
そうそうそ う, そう、
あ自分にお中元出すしかないんだ。
そうなんですよ。どうしても伸びたくは。
なんという
そうなんですよ。
知らなかった。いやね、青恵比寿はあって、あまた青恵比寿あるなと思ってて、で銀恵比寿探してないないないないとずっと探してたんですけどね。
そうそう、
そうなんですね。わかりました。
ね、
まあ
だからそう、なんか、ね、そのうん、飲んで探してみるって言ったから、あもしかしたらガンさん知らないのかなと思って。
知りませんでした。思いっきり知りませんでした売ってるもんだと思ってた。
それは CM、 あそっか、テレビ見ないもんな、ガンさん。
あんまり見ない
から、ね、CM でちゃんとなんかお歳暮限定でって言ってるんですよ、は
い、
ちゃんと
言ってるんだ、
うん、
いやほとんど最近テレビ見ないですからね。っていうか見ても NHK のニュースぐらいしか見ないんだ、朝の。
そうですよね。
そうなんです。はい、
もう夜帰ったら遅いしね。
そうそうそうそう、なるほど、ありがとうございます、うん、それは、
はい、
うん、でもやっぱり夏の飲み物というとビールですよね。
やっぱそうです、大人ですね。
いやいやいや、いや麦茶ですか、じゃあ。
いや、うん、ラムネ。
ラムネ、あそうか、ラムネか。ラムネか、
うん、まあ、ラムネか、まあ、ラムネなかったらもう水です、うん、
はい
はい、
うん、でちょっと話戻りますけど、ビアガーデンってね最近ほとんど行きませんね。
ああ、そうですか。
以前、うん、もっとね、もっと若い頃って言ったらあれなんだけど、まあ今も気持ちだけは若いつもりなんですけどね、ビアガーデン開いたらもうね駆けつけるみたいな時期は確かにありましたよ、
うん、ほうほう。
でも最近って、まあ、空いててもわざわざビアガーデン行くかっていうと行かなかったりとか、
うん、お店に入っちゃう方が多いんですか。
多いですね、居酒屋さんに行ったりとかの方が逆に多いですね、ビアガーデンって、まあ、確かにその大勢で行ってワイワイする場合だとか、
うん、
まあにはいいんですけれども、
うんうん、
なんかあれじゃないですか、仮説的なというか一時的に、ね、うん、その会場作りましたみたいな感じなんで、
うん、いう感じですよね、
ですよね、うん、だから料理もあんまり美味しい料理出てこなかったりとか、つまみがね、
あ
そもそもが、そ枝豆とか、うん、そういう簡単なものしか出てこなかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
うん、なのでだったらもう普通に、うん、今だって居酒屋さんでもどこでもね、生ビール飲めるので、
うんうん
うん、
そっちの方がいいか、
そっちの方がいいかなみたいな感じで、あえてビアガーデンに行くってことはほとんどしないしですね。
あ、
うん、
まあ、食べ物ものことも考えたらね、やっぱり中の方がいいですよね。
昔と違って居酒屋さんでも結局生ビール飲めるようになっちゃったじゃないですか。昔はそれこそビンビーしか飲めなくて、生ビール飲もうと思ったらそれこそビアガーデンみたいな、そういうところ行かないとみたいなのがあったんだけど、でそれでまあビアガーデンの価値があったんですけどね、
ほうほうほうほう、うん、そうなんですか。昔はビンビーしかなかったんですか。
基本は飲み屋さんってビンビーしかなかったですよ。で最近になってて、まあ、最近でもちょっとずいぶん前なんですけども、まあ、ほうほう、いわゆる樽というか、
うん、
生ビールを出すサーバーみたいなやつがあるじゃないですか、樽、うん、が樽からこう、うん、
直でつないで、
つないで
サーバー、
サーバーにつないで、うん、でまあ、そこが出すって、あれが普及するように、 ああいうその、まあ、店に置けるサイズぐらいのちっちゃなものが普及するようになってから生ビール出てくるようになりましたからね、うん、居酒屋さんで、
そうなんだ。
基本それまでって飲み屋さんで普通はビンビーですよ。
へえ、
ビールといえば、ビールといえばビンビーですよ。うん、
うーん、うん、 だから昔の人はビンビー、とりあえずビンビーって言うんですか。
そうそうそうそう、いや、ビンビーとは言いませんけどね。
そうか、ビンビーとは言わないかもしれないね。そうそう。あ、そうなんだ。うーん、私初めてバイトしたのが居酒屋だったんですけど、はい、その時にもうサーバーあったから、なんでわざわざビンビーがいるのかなって思ってたんですよね。
そうでしょ、うん、
うん、それってでもそう、昔の人はビンビー好きだからって言うけど、なんでビンビーが好きなのかが分かってなかったので、うん、
いや逆に言うと昔はそれしかなかったんで。
うんうんうん、うん、いまだにやっぱビンビがいいっていう、お酒といったらビンビっていう感じの人がいるってことですよね、うん、そういう方々が。そういうことですね。うーん、うん、そういうことだったんだ。
でもそれはどっちかというと、あの、うん、ずいぶん上の世代の人だと思いますよ。そういうのにこだわる人っていうのは、
うん、ああやっぱそうなんだ、うん、あそうかもしれないですね。
それにあれじゃないですか、瓶、うん、ビールだとこうコップに ついだりとかできるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ジョッキで飲むっていう感じじゃないので、
うん、うん、
まあだからね、お互いについだりとかできるんで、まあそれがいいっていう人も いたりね、うん、
あコミュニケーションが取りやすい
とか、
うん、
取りやすいとかね、
うん、
それからジョッキってやっぱだんだんぬるく なりますよね、特に大ジョッキとかだと。
うんうん
うん、それがだから瓶ビールだとね、うん、あの中ジョッキぐらいの容量しかないから、まあ2人で飲めば当然、まあ、1人で飲めばあんまり変わらないんだけど、2人で飲めばあんまりぬるくならないうちに全部飲みきれるんで、まあ、それがいいっていう人もいるよね。
あはあ、うん、いろいろ考えてるんですね。だから未だになくならないってことですね。
そうそうそう、
瓶ビール、ね、
生ビールがあれだけ普及してるのにね、ジョッキ、うん、ジョッキ生って言って、とりあえず中生とかね、
うん、
生とかって
言いますもんね、
言うじゃないですか。あれだけ普及してても瓶、うん、ビールが絶滅しないのはそういう意味だと思います、うん、昔は本当はそれしかなかったんで、
そあ
例えばそれも その瓶ビールの時代って、例えば今のキリンのラガーだとかね、
うんうん、
札幌の黒だとか黒生だとか、うん、まあ、そういうのしかない時代ですよ。それこそあとマエビスぐらいしかない、うん、プレミアムっていうとね、うん、あのサントリーのプレミアムモルツではなくてエビスしかない時代とかね、ビンビールで、
はいはいはい、
うん、プレミアムビールというと、うん、そういう時代を経て、その後一気にあのサーバーが普及して、うん、まあ、生ビール全盛になっちゃったっていうことなんですけれども、
ああ、うん、そうなんだ。実際ガンさんは生とビンビではどっちが美味しいと思うんですか？
まあどっちもそれなりに美味しいあれはあると思いますよね。生ビールは生ビールでもちろんね、うん、美味しいし、ビンビールはビンビールでそれなりのね、うん、味はあったりするんだけれども、うん、まあでも純粋にじゃあどっちが美味しいかっていう、そのぬるくなるならないっていうことを抜きにすると、やっぱ生ビールの方が美味しいんでしょうね、きっとね。
ああ
と思いますよ。
そうなんですね。あんまり私飲み比べたことないから分かんないけど、うん、あとなんだろう、うん、ビール、うーんと、その生一つくださいって言ってる、その生っていうのも瓶ビっていうのも、ただ瓶に入ってるか、
うん、
サーバーから出てくるっていうだけで、
うんう
ん、なんかそんなにその物が違うんだって思ってなかったから、うん、別に味は一緒なのかなって思ってました、うん、
あの厳密にやっぱり違いますね、
うん、やっぱちょっと違うんですね、
うん、あれですよ、生ビールの方がどっちかというと多分鮮度が、うん、あの瓶ビールよりはいいから、うんうん、まあ、その分おい若干美味しいかなって思うぐらいですよね、
うん、あそうなのかもしれないですね、
うんうん、あとはね、まあまあでもあれじゃないですか、瓶ビールは瓶ビールでね、うん、それで良さも、まあ、さっき言ったようにあのぬるくなりにくいとか、うん、まあ良さは良さであるんですけどもね、
うん、
うん、
そうですよね、うん、なんか
少なくとも手が、はい、
うん、行ったことないけど、なんか回らないお寿司屋さんとかは 倫理ってイメージがあります。
ああ、そうでしょうね。まあそういうね、こだわりがあるところは、まあそういうところもある、あるし、どっちかというとやっぱりね、その生と差別化する意味では少し癖のあるようなビールがやっぱりね、瓶ビールの方がね多かったりするんで。
そうか、そうなんですね。
そうなんですね。
ビールの話になっちゃいましたね。
そうですね、食べ物の話、いつの間にか飲み物の話になってました ね、
ね、いや、食べ飲みなものでいいんじゃないですか、ま、夏といえば、
ね、夏といえばということで。そうですね、
うん、そうですね、ぜひぜひ皆様も夏といえば私これを飲みます、食べます、
はい、
などなどありましたら、ね、ツイッターやメールの方お待ちしておりますの で、
そうです、ね、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで綺麗にまとまったかな。
まとめました。無理くり、
ね、無理くり、うん、でも綺麗にまとまりましたね。はい、
はい、
ということで今日の本編は、夏の食べ物飲み物の話、うん、
はい、
でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは久しぶりの成果発表コーナーです。
はい、
はい、すいません、ちょっと今日もドラムロールを忘れているのでドラムロールはなしということでお願いします。
はい、
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 まずは、猫月さんからですね。
はい、
はい、
はい、体重が、
はい、
79.0。
素晴らしい。どうしたんですか。
下がりました。
本当にダイエットしてますね。ガンガンダイエットしてますね。
本当にダイエットしてます、珍しく、
実は、もう最近ずっとお休みしてて、
はい、
まあ、一人喋りだったりね、みほちゃんとやったりということで、前回は49回で、それ、うん、その時よりも 1.6 キロも落ちてるじゃないですか。
ねえ、
もうなんかめちゃくちゃ
落ちましたね。
めちゃくちゃ好調ですね。
めちゃくちゃ私忙しいんですよ。いや、嘘ついた。そう、なんでですかね。なんか、そう、ちょっとプールに行ってるのもあり、うん、まあ、食事もだいぶ気をつけてます、はい、すごく。うん。なので、
うん、
ちょっとずつ減ってますけど、そうですね。こっち側来て、
はい。
1回83で出てきたんですけど、向こう、
うん
うん、2日間か3日間ぐらいの間に食べて食べて 1.5 ぐらい太って、
はい、
84.5 ぐらいからスタートしたんで、
はいはい、
そうしたらこっち側に来てから結構落ちたかもですね。5キロぐらい落ちてますよね。
あの、ダイエットするなら北海道ということですか、ね、もしかして
っていうことですかね。
それともご実家で食生活が改善されたのか、どっちかなんですかね。
ああ、どうなんだろう。
あんまり変わらない。でも自分で料理作られてるんですよね。
はい、私が料理作ってるんですけど、ね、私は親たちに食べさせて、私はあんまり食べてないです。
ああ。
うん。あの、野菜を多めに取ったりとかすること、うん、あと夜は食べないようにしてます、基本。
素晴らしい。
うん、
まあ夜ラーメンをのぞいて。
あ、そうそう、夜ラーメンのぞいて。そう、だから1ヶ月半ぐらいかな、今上京して、久しぶりにこっち帰ってきて、はいはい、なのでの2回ぐらいだから、まあいいんじゃないぐらいな感じで言ったんですけど。
なるほど。
うん、
あの、まあでもあれじゃないですか、ね、結果が出てるからいいじゃないですか、ちゃんと減ってる。
そうそうそう、ですよね。そうそうそう、はい、そういうことしましょう。
ちなみに、あの、じゃあ、ちなみにポテチも控えめにしてると。
あ、そうですね、うん、2日ぐらい前に久しぶりに食べましたね。こっち上京して初めて食べましたね、1回、
はいはい、
でお菓子とかもでも、うん、食べてます、全然食べてるけど、あの、量は
減ってると。あ、量を減らしてると。
うん、減らして、本当に1袋食べるんじゃなく半袋とか、はい、4分の1とか、
はい、は
い、いう感じでちょこっと食べて、まあまあ食べたから、まあ満足っていう風に決めて、
はい、
うん、 なんか一通りチョコも食べてるし、アイスとかもめちゃめちゃ食べてるけど、食べ過ぎないように努力してます。
なるほど。はい。はい。まあ素晴らしいということで、はい。
ね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして次は、ドルビーさんからは今日、いただきました。
お、はい。
はい。体重が 110.0kg ということで、これちょっと前々回というか49回の時がなかったので、ずいぶん前に、からということなんですが、まあ、ほぼでも、あんまり体重変わってない感覚がありますね、私の中では、記憶の中ではね。はい。確か110キロ前後ぐらいだったかな、という感じですね。はい。そして、体脂肪率が、体脂肪率が 30% ということで、暑くて、コメントもいただいてまして、暑くて水分取りすぎ、結果水ぶくれのおでぶっこクラブ部会員として健在ですと消耗というメッセージをいただいてます。まあね、夏場はね、水分取りすぎちゃいますよね、ついついね。
ねえ、暑いですもんね、
はい、
こっちはちょっと涼しめですけどね。
あ、そうですか、こっちはもう台風来た後めっちゃ暑いですよ、真夏ですよ。
いやー、暑そうですよね、
いきなり。はい、
台風来た後すっごい暑くなりますもんね。
急に暑くなりますからね。
うん、
はい。まあビールはうまい季節になりますよ、これからますます。
ですですな、ですな、
ですな、ですな、はい。
はい、
はい、ありがとうございます。そして和志さんはちょっと今日お願いして出て分かりましたってことでしたが、ちょっと時間ちょっと今日早めに始めたので間に合いませんでした、申し訳なかったです。また次週以降ね、ぜひよろしくお願いしたいなと思います。
そうですね、
はい。
そ
して、私ですが、はい、遊ぶコーキングは日曜日に確か1回やりました。
お、
7日中1回、はい、久しぶりにやりましたね。寝坊はしたんですけど、ご飯食べた後に腹ごなしに歩いてきました。
あ、いいですね、
は
い。
そして、体重はプラマイゼロですね、多分前々回ぐらいと比べてプラマイゼロで、ほとんど変わりません。
いや、維持が一番大切です。
はい、で、禁酒は2回と、収録の今週収録2回やったんで、まあ、2回毎回スタジオで禁酒しましたと、はい、その代わり、ね、他の日は飲んでくれましたけどね。
他の日はね、
はい、うん、ね、はい、
ま、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、久しぶりの、セカアップコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
じゃあ今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
まずですね、7月1日にみっつさん、からいただきました。これは空海のみっつさんですね。
はい、
今夜のいっぱい用にローソンでゲットオリジナルラベルのビール嘘わらということで、これは、ツイッターの写真を送っていただいたんですが、はい、これは
青
い空と海のビール、焙煎ということで、これヘリオスという、ね、ビール会社、沖縄のヘリオスというビール会メーカーのお酒ですね。私もこれ実は飲んだことあるんですよ。
ほー、うん、どんな感じ？
ちょっと小麦のビール、普通ビールって大麦じゃないですか、原料は大麦なんですよ。で、これは小麦ビールなんで、ちょっとパンに近い、食パンに近いようなって言ったらおかしいけど、う
ん、香りがする、
ちょっと香りが、食パンっぽいような香りが、かすかにですけどね、少しちょっとまったりした感じの味ですよ。で、まあ空海なんで、青い空と海のビールということで、
うんうんうん、
ね、空海のオリジナルラベルのビールだよっていう
ことですね。
まあ、みっさんが、まあ、嘘って書いてある、最後に書いてあるんだけど。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、 ありがとうございます。
で続けて私が同じくその青い空と海のビールということで、うん、空見 IT ニュースリスナー御用達ということで同じように書いてますけれどもまあちょっと、ね、前後して連続でたまたま、ツイートしたんですけれども、ちょうどねこの頃あの私もローソンで買ったんですけど、ローソンに並び始めたんですよね突然。
あ、そうなんだ、うん、
で同じタイミングで、まあ、飲みましたっていうことでしたね。はい、
バッチリですねタイミング
が。バッチリですよねタイミングね。はい、ね、そしてで7月2日に私が今夜の家飲みビールは札幌丸ごと国産ということで、これは丸ごと国産という名前のビールですね、うん、全て原料は全て国産の原料を使いましたという、
うん、
札幌のフラノ産ホップリトルスターを使ってますと、国産原料 100% ビールと。
へえ、うん、日本にこだわったんですね。
そうそうそうそう、大麦は埼玉のサイノフシという大麦を使って、でホップはフラノ産のホップを、うん、リトルスターというホップを使ったという、丸ごと全て国産、
うん、
数量限定と。
味はどんな感じでした？
あのね、あっさりしてて美味しかったですね。爽やかな感じで飲みやすい、あの、うん、お酒でしたよ。ビールでしたよ。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして野良茂さん、今日の一杯ジンジャーエール、実はジンを購入してますということで、ジンジャーエールはジンジャーエールだけどジンが入ってるジンジャーエールと
ジンつながりですね。
ね、
はい、
テイストドライということでジンジャーエールって書いてあるんだけど、実はこっそりジンが入ってたと。
なんか美味しそうです、ね、入れたと、
はい、入れたのか入ってたのかね、どっちなんでしょうね。
入れたでしょ。
これ入れたですかね。なるほど。はい。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
そしてゲッツさん、今日の一杯、毎日パイチューですが、今夜は企業向けの面白い瓶でしたということで、ちょうどね、多分中国に行っておられたんですが、ゲッツさんは、
うんうん、
お仕事で。
うん。
はい。
なんだろう。内
部接待。内部接待っていうパイチューのラベルだったそうです。なんか、うん、接待だけど外部に対する接待じゃなくて内部接待という面白いラベルですね。これ
ね、いいラベルですねこれは。
ね、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
もう毎日パイチューと、また強いお酒を飲まれてますね。
あ、はい、強いお酒なんですかこのパイチューって。
パイチューって焼酎、日本でいうと焼酎みたいな感じですよね。
ああ、そうなんだ。
度数がかなり高い、うん、それも焼酎なんかよりもかなり度数が高い強いお酒ですよ。
ああ、そうなんですね、うん、
透明な、まあ、焼酎パイチューって言いながら、まあ、透明なお酒なんですけれども、
うんうんうん
うん、紹興酒なんかよりもまだ強い度数が強いお酒ですよね、
うん、20度ぐらいあるってことですかね。
いや、もうちょっとですね、多分
もっとか、普通焼酎20から25ぐらいだから、25度ぐらいだから
それ以上ですね、パイチューだと30から40度ぐらいだったかな、確か。ものによっては50度とかね。
うーん、
まあそんな感じです。はい、
はい、あんま飲みすぎないでくださいね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして7月3日に青木さんが、札幌ビール黒ラベル、夕食にはこれが一番ということで、
うん、
これは、パスっていうところなんですけど、黒ラベルです、うん、もう本当にオーソドックスなね、黒ラベル、うんうんうん、昔からある。
そうです ね、
ね、これは美味しい、これはこれで飲みやすくて美味しい
ですよね、
ビールですよ、うん、うん、
やっぱビールといったら札幌ですよね。
札幌ですよ。
ね、あちさんいいな、うんうん、いい感じ、
はい
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。そして一之輔キックさんが、今日の一杯ガリガリ君キウイジンソーダということで、
はあ、
インスタグラムですね。
おー、すごい。
これは ごめんなさい、野良茂さんでした。
野良茂さんですね。
野良茂さんに
言ってきて、
じゃなくて野良茂さんでした、ごめんなさい、間違えてました。今日の一杯ガリガリ君キウイソーダということで、これなんかあれですか、そうガリガリ君をなんかで割ってたってことですか。
これジンソーダの中にガリガリ君キウイ味をぶっ込んだってやつですね。
ぶっ込んだってやつですね。なるほど、
うんうんうん、あ、でもこれも美味しそう、なんかすごい爽やかな感じで
ですよね、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
なんかこういう飲み方あるみたいですよね。あのガリガリ君をその、うん、ジンソーダかなんかで割って飲むみたいな飲み方があるらしいですよ。
あるんだ、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして7月4日にの同じく野田茂さんが今日の一杯目四万十川純米酒ということで、これは四国の四万十川の日本、
うん、
純米の日本酒ってことですよね。美味しそうですね、うん、これは外で飲まれてるような感じですよ ね、イメージがね、うん、はい、
グラスがキンキンに冷えてる感じですね。霜ってて、
うん、ね、美味しそうですね。はい、
はい、
そして2杯目は土佐鶴 本吟醸ということで、
うん、あ、
これも同じ部屋ですけど
同じように見えますね。
同じように見えますね、なんかね、うんうん、はい、まあグラスはねもちろんですけども土佐鶴と、うんうん、なんか四万十川土佐鶴と四国固めですね。いいですね。
ほうほうほうほう。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして7月5日にゲッツーさんが今日の2杯目、ちょっと1杯目かなか、もしかしたら私落としちゃったかもしれません。今日の2杯目、西の関笹の葉サラサラというんで、
うん、特別純米酒
蔵レストラン宝というところでインスタグラムに。いただいたんですが、
超辛口
特別純米超辛口生原酒、うわ美味しそうだな、室賀生原酒ということですね。はい、で今日続けて今日の3杯目春しか超辛口で、辛口をガンガン飲まれてますね。同じく酒造レストラン宝ということで、うん、これは超辛口って春しかと思い切り書いてありますね。ね、
珍しい水色のラベル、
はい、ね、ラベル珍しいですよね。
ね、
はい、そして4杯目、今日の4杯目白蓮香田、はい、香りの盾香田ですかね。ここまでで一番好みということで、これもインスタグラムの写真をいただきましたが、
達筆のラベルですね。
うわ、
香田
香田って書いてありますね、うん、はい、
美味しそう。
はい、そしてで今日の5杯目司ボタン、
あれゲッツさんなんか飲みすぎじゃないですか。
ちょっと言ってますよ、ガンガンすごいな、
ガンガン言ってますね、
ガンガン言ってますね。
あれ今何杯目
司ボタン、今日の6杯目5杯目、
はい、5杯目、
はい、5杯目、うんうん、で今日の6杯目裏がすみなかなかということでガンガン言ってますよ。
はいはい、はい、裏がすみ、
はい、裏がすみ、まあこれは有名なね、裏がすみですね、純米生、
あ、これ
私の最も苦手としてる日本酒です。
ああ
私ね、裏がすみがねなぜか相性悪くて悪酔いするんですよ、ちょっと飲んだだけで。美味しいお酒のはずなのに、美味しいお酒のはずなのにね、これはね一杯飲んだだけで悪酔いしちゃうんですね、気持ち悪くなっちゃう。
お、何がそうさせるんですかね、
なんでしょうね、うん、なんか相性悪いのにね。で今日の7杯目くす玉って読むんですかね、これもインスタグラム、
うん、くす玉かな、うん、ですね、くす玉
特別純米ということで、
もうなんかガンガン、もうなんか、うん、
ね、片っ端から飲んでるって感じですよね、こう、
ね、そう
メニューに書いてあるの
テーブルにガンガングラスが増えてってるっていう、ね、グラスじゃないおちょこが増えてってるっていう、ね、
すごいですね。
はいはい、
で今日の8杯目
はい
神神んかな、
8杯目か、うん、カビシンかな
ですかね、カビシンですかね、
かあ、カビシンかな、
両思いというなんか爽やか系のラベルというか、うん、
両思いの両が両方じゃなく涼しいの両、ね、う
ん、涼しい思いってなんかあの、うん、さっぱり夏には良さそうな感じの、うん
ね、ラベルがこれ白クーマさんいます
か、白クーマさんがなんか月を三日月を見てますよね、
見てますね、
いいですね、
いいですね、
はい、そして今日の9杯目大戦、
はい、
十水別これで終了って、さすがに9杯目で終了されたみたいですけれども、
でもこれきっと大人数いたんでしょうね、多分ね、
でしょうね、
うん、
大戦
でなんかみんなでなんか飲み合いっこしたみたいな感じっぽいですね、うん、
いやでもこれほぼ一生ペースじゃないですか、10杯飲んだってことは。違うのかな。
いやわかんないですよ、10人いて一口ずつ飲んだのかもよ。ず
ずいろいろ飲まれたんですかね、
うんうん、ってことにしときましょう。
はい、はい、すっかり酔っ払いましたということで、これちょっとなんか最後のリンクが切れてるみたいで、ちょっと私がコピー しもれちゃったみたいで、
うんうんうん、
すいません、ちょっとあれですけど、うまくリンクが取れなかったみたいです、すいません、
うん、はい、
で、すっかり酔っ払いましたということで9杯飲まれて終わりと。
うーん、
うわ羨ましいな、なんかお疲れ様でした。はい、
はい
そしてで7月6日に野良茂さん今日の一杯シンラー焼酎のロックということでインスタグラムに写真をいただきました。これはお父さんが出張があるので自宅で飲まれた
ってことですね。
ですね、焼酎香類シンラという森の羅針盤の羅ですね、うんうん、美味しそうですねこれまた
ね。
これロックで飲まれたんですかね、焼酎のロックと、ね、強いな、ね、素晴らしいな。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
4月6日にウーさんからいただきました。
はい、
ヒルゲナウ、これ難しい字なんで調べました。ヒルゲと読むんですね。
ほうほうほうほう、で読めないな、
読めないよ普通はで築地日本海の竹の塚店ということで、築地日本海、
うんうん
うん、で、ヒルゲナウ、
ビール生、
ビール生ですよ、ヒルゲがビール生です。
しびれるね。
いいっすね、はい、
飲みたいですね。はい、ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で、次に私が今夜の家飲みビールはオリオン生ビールということで、この日はうち、で飲みました。これホームではなくて、あの自宅、本当の自宅で、
珍しく
オリオン生ビール、
オリオンビール、
オリオンビール、
うん、あ、そうですか、はい、オリオン生ビールだ、
ほんと、うん、沖縄の
秘熱勝利
ですよ ね、
うん、ね、
はい、美味しかったですよ。まあなんか夏らしい、うん、あれですよね、ラベルというか、
うん、ね、パッケージは可愛いですね、
ね、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、どうも。で、寺友さんが今日の一杯松竹梅白壁倉ミオ、ね、あ、スパークリング清酒ミオですね、を飲まれたようで、奥様の誕生日祝いに購入しました。甘口で飲みやすいとのことで、あっという間になくなりましたと、
うんうんうんうん、
ミオ確かにちょっとあれですよね、甘いんですよね、スパークリング
だけど甘いんですよ、はい、
ちょっと飲んだけどこの前甘かったです。
うん、ガンさんはちょっと甘すぎるかもね、うん、
ちょっと甘すぎたかも。
うん、そこの甘いのがいいのに、
そうなの、
あ、甘いのガブガブ飲むのがいいんですよ。
いやいやいや、飲めないよお酒の甘いのは。はい
、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
そして野田茂さんが今日の一杯シンラで作ったライムサワーということで、先ほどのシンラロックで飲まれたのを今度はライムサワーにして、
うん、
なんか美味しそうですね。はい、ライムサワーで飲まれましたですね、
はい、はい、ありがとうございます。
そして次に猫好きさんが、今日の一杯コーナー、うん、白樺エキスが入ってるらしい、飲んでないけどということで、
うんうんうん、
ツイッターの写真ですね、これ、うん、猫好きさんが挙げていただいた白樺エキスが入っている
テルラムね。ね、今日の、ね、話にぴったりな、
ぴったりの北海道白樺ラムね、うん、
そうそうそうそう、白樺のエキス 5% 入りとかって書いてて、白樺エキスってどんなんだろうと思って、
で飲んでみました、飲んでないけどって書いてあるけど、
うん、
け
ど まだ飲んでない、
え、怖くて飲めない、
でもまだ買って硬いですよこれ、近くのスーパー、あ、スーパーで、うん、ホームセンターでなんかラムネフェアみたいになってて、
はいはい、
何十種類かな、50種類ぐらいのラムネがいろいろ置いてて、うん、北海道何あるんだろうっていうのを見たら、その白樺エキスで、とりあえず気になって写真は撮ったけど怖くて買ってないんですよね、は
い
は
い
は
い、あ、そういうこと。
そうそう、でその大バカさんが、はい、そう、飲んでみたいなって言ってくれて、あ、じゃあちょっと買って飲んでみますねみたいな、
はい、
ことをやってたんですね。
なるほど。
はい。
そういうことだったんですね。
うん、そうなんですよ。いや怖いじゃないですか。
うん。やっぱり怖いですか？ラムネ好きの猫好きさんでも。うん、
怖いですね。
ええ
だってなんだろう、そんな白樺エキスってまずどういう味なのか分かんないし、うんうん、そんなわけわかんないものが入ってると思うと、
うん、
ちょっと怖いですよね。
ちょっと引きました。いやでもなんかあれじゃないですか、うん、アロエみたいな感じじゃないんですかね、予想なんですけど。どうなんですか、
アロエ？
アロエエキスとかあるじゃないですか、普通あのヨーグルトとかでも。アロエ、
はいはいはいはい、
白樺はでも違うか、白樺エキスか。
いや白樺って普通の木だから、
はい、
普通になんか杉エキス入ってますみたいな感じですよ。だって
あ木か、そうか、白樺だから木か、
そう木なの。
あちょっと怖いね、うん、確かに。
そうそうそうそう、なんか木怖いんですよ。
確かにちょっと怖い
ですね。まあちょっと近々、うん、近々飲んでちょっとね、大バカさんに、はい、送ります。はい、
はい、これ確かに後ろバックはなんかいろいろスイカラムネとか、
そうそうそうそう、
桜ラムネとか、いろいろ。これ全国のラムネが置いてあったってことですか？
あ、そうなんですよ。
ラムネフェアみたいな感じだったんですね。
そう、全国のやつ置いてて、いろいろ気になるのありましたけどね。
はいはいはい。ちなみに
たこ焼き味とか、
たこ焼き味、うん、ラムネの
そうそうそうそう
そ
う、
それも怖いな。
そう、それも怖いなと思って
、うん、ちなみにこの北海道白樺ラムネってプラスチックでした？容器は。
いや確か瓶だった気がする。瓶で、うん、そう、瓶で上のところがプラスチックだった気がする。
あ、上だけ。
そうそうそう、上だけ。なるほど。確か
そうですか。最近こういうやつが多いのかな。 いや私が前にその本編で話したのはもうほんと全部が瓶でしたからね。
うん、うん、そう、それこそ全部瓶のやつなかったような気がするな。
なかったですか？そうですか。
うん、
はーい、
ねえ、
では
い、
そうですね、この白樺エキス入りのラムネの話で、おバカさんこんばんは、飲んでみたいなとリプライされてますよね、
うんうん、はい
はい、ありがとうございます。そして今日のいっぱいコーナー、
はい、
私、はい、で続けて猫好きさんの今日のいっぱいコーナー、私の持ち棒は1本、久々に飲んでみたいの見つかった、楽しみですといただいたのが、
うんうんうん、
ツイッターで、
これ白エビスですね。
これがいわゆるあの、うん、白エビスは銀エビス。
あ、そう、銀エビスですね。そう、なんか実家に今いて、はい、実家にたまたま届いたお歳暮が、
はい、
お歳暮やお中元が
この銀エビス、
それだったんですよ、はいはい、で私家のことをちょっと手伝って働いたので、はい、父がくれるって言ったから、はい、
一本だ、それも一本だけ。
あ、いや、うん、半分くれるって言って、うん、半分、5本は旦那の方に送りました。
あ、
送
ってあげました。そういうことなんです。
そうで、私は1本だけ飲もうかなと思って。
なるほど。
そうそうそう、こんなもんか。
で、飲まれました？もう。
あ、うん、まだで、そう、5本送ろうと思ったら何かの間違いで6本送ってしまって、はい、私結局飲めてないっていう。
なんというなんという
そうなんですよ。
でそういう推しですか。
実家に今 そう6本残ってるんだけど、一応父から半分もらった手になってるんで、ちょっと1本多くもらうのも心、ね、な苦しいというか、なので、まあ、結局飲めてないと。いつか、まあね、ちょっと落ち着いて向こうに帰ったら飲もうかなと思ってます。
はいはいはいはい、
賞味期限切れなければいいですけど。
なるほど。
はい、そんな感じでした、まあ、
ぜひそれは取っておいてくださいとお願いしとくしかないですね
そうなんですよ、本当にね、もう飲まれる心配で毎日眠れません、ね、本当に大ですよ、本当に。
なるほど、その可能性大だよね、確かにね。
寮生活のようになんか自分用に猫好きとかって書いとかないとダメですね、きっとね。
マジックで書いとかないと、うん、
マジックで書いとかないと飲まれちゃう、きっと。
そうそうそうそう、
ね、
いやそうですか。
はい、
ちょっと心配ですな。
心配ですね。飲んだらかなり必ずツイートしますから。
そうですね。はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、今週のいっぱいコーナーでした。
はい。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。